私はラジオわたらじ、こんばんは、数合わせです。
後藤です。
今回もってか何ヶ月ぶりぐらい、半年ぶりぐらい、
そのぐらいですかね。
で、後藤くんが来ました。
来たよ
なんかたまに来ると喜んでくれる人がいる。
いや、ありがたいです、うん、すいません、ね、申し訳ないです、ね、
一応喧嘩して辞めたっていう風な設定にしてあって、多分信じてた人も結構いると思う。
いました
あ、いた、
ドンちゃん、
まさかドンちゃん
いや、心配されちゃ
い、そんなに聞いてくれてんだ、
心配されちゃいましたよどうしたの
騙されそうだねドンちゃん、素直に騙されそうだけど。で、何、最近なんか見たって。
最近キングスマン見まして、うん、なんか11月3日は皆さんご存知のビデオの日なんですけど、
知らねえ、
スタヤ行ったらビデオの日とか書いてあって、で100円だったんですよ、純新作は。で、新作は、うん、一泊しかできなかったから、新作も100円だったんですけど、新作は諦めて、純新作で面白そうなのないかなと思ってて、たら、キングスマンと、あれ、レベナント、よみがえりし者と崖の上のポニョを借りて帰った
崖の上のポニョって純新作の、
純新作じゃないですけど、うん、なんかジブリ祭りでテレビでやらないじゃないですか、津波のシーンがあるから。
あ、はい、
だから、まあ、
初めて申し上げ
て、いや
見たことある、
うん、見たことある。
レベナン、実はキングスマンもレベナントも、はい、実は渡良瀬でやったんだけど
本当ですか。
いや、別に後藤の感想を聞くっていう話にすればいいかなと思うんだけど。
いや、レベナント2ですね
そうだね、レベナント、その2だ、
レベナントとキングスマン2覚えてます？
まあ、覚えてるよ。ちょうどね、その頃ね、精神的に参ってて、
はい、
結構きつかった、見てて。
あ、そうですか。
なん
で
暗いじゃん。
あ、キングスマン、
いや、レベナント
そうですね、
なんか救いがない、
うん、救いないですね、うん、確かに。
ただオープニングのさ、
はい、
インディアンが襲ってくるシーン、あのシーンすごかった、ね、あんまり思ってない
ちょっと待って、さっきキングスマンの話していいですか。
あ、いい、
なぜならキングスマンの方が最近見たから覚えてる、うん、面白かったなと思ってキングスマン。
お
う、なんか、まあ後から知ったんですけど、キックアスの人なんですね。
あ、そうそうそう。
それで全然もう最近僕が好んでやってるのは、
うん、
もうあらゆる映画ノーインフォメーションで見るっていう、それで見てみて、
うん、
面白かったなと思って、うん、で調べたらそうだ、やっぱりなんかこう、まあ、僕は一番最初のシーンの、うん、なんか雪山の山荘、なんか家に入ってきた男がめちゃくちゃ強くて、はいはい、うん、そしたらそいつがなんかしないけど足に刃のついた女の子に真っ二つに切られるっていう、
うん、
これまあそこですよね、あの映画で。
あそこが一番すごい、
すごいって、なんかあ、この映画見る価値ありってあそこで思った
って。なるほど。
あとやっぱりあれも活かしましたよね、
うん、
なんかその町のヤンキーたちを飲み屋でぶちのめつところで、そこはスカッとするな、
うん、あれはやっぱりなんだ、キングスマンとして主人公を育てる、
はい、
あの人、
はい、
あの人が一番こう売りの映画じゃないの。
そうですね、主役はあっちかも、ね、
なんだっけ、名前忘れちゃったな。
コリン・ファース。
あ、コリン・ファース。
なんか何に出てる人ですか。
コリン・ファースはね、それ関連で 裏切りのサーカスとか、あ、一番有名なのはあれだよ、なんとかのスピーチ、
英国王、
あ、英国王のスピーチ、だからこう あんまりアクション映画に出るっていう人っていう印象がなかったんだけど、
でもなんか面白かったな。
ルミハルがなんかハマってたような気がする。で、あの坊主の相棒がいるじゃん、あの教師役でさ、あのハゲ頭のさ
教師、はいはいはいはい、
あの人がルミハルはなんかいいって言ってたな。なんかストロング、マーク・ストロングだっけなっていう役者でよくいろんなの出てるらしくて、あれ一番の見せ場はやっぱあの教会のシーンじゃないの。
教会
あの映画見て教会シーンが印象に残らないっていう、逆にすごいと思うんだけど。
え、どこでしたっけ最後。
いや、あのさ、あのサミュエルがさ、あの携帯を使って、うん、実験的にさ、コリンファースを貶めるためにさ、
あー、はいはいはいはいはいはい、まあそうですね、
なんかかっこいいんだけど、なんかひどいことが起こってるみたいな、
うん、
でもかっこいいみたいな、
なんかあそこで全員皆殺しにして、うん、でなんかちょっと我に返るみたいな感じで、
うん、
なんてことをしてしまったんだとか言ってるのがちょっと意外でした。
意外
だった。え、あ、そうなの
って。なんか好きでやったんじゃないの。
いや、もともと、いや、好きでやってるのかと思ってたら、
あ、そうな
の。おかしいから、ちょっと。
うん、
なんかもともと強いし、うん、これぐらい、あ、すごい、こんなに強かったんだ、へーって思ってたら、
うん、
なんてことをしてしまったんだみたいな。
うんうん、
まあ、そうなんだ。だって、あれしなかったら、殺されてるし、正当防衛じゃないのとか思いましたけど。
ああ、なるほどね。でもコリンファースも操られてたでしょ。
うん。
だからあれ、
サミュエル・L・ジャクソンのあんな役ばっかりですよ。
アメリカ人で成金で、なんかあの役だけでさ役者をやっていってるよ、ね。ああいう喋りが説教臭くてで、なんかなんていうの、ああいうギャングっぽい感じの、うん、
アンブレイカブルがありました。アンブレイカブル、
あ、アンブレイカブル違うね。
アンブレイカブル、まあ、一番悪いやつっていう点では、
うん、
まあ、一緒です。
あ、落ちちゃったじゃあレベナントは、
レベナントはもう、もう一言で言うと、あのクマ怖い映画です。
確かに。
もう一つ足すとクマ強い映画
です。強い。
クマってめちゃくちゃ強いんだよ。
結局あれ殺したんだ。あ、殺したんだよね。
クマ殺しました、ね。クマ殺しの男なの。
クマ殺しであり、絶対獲物は逃がさない。
結局なんか、うん、あの、はめてた、はめてたっていうか、
うん、
一番恨みを持ってたやついたじゃないですか、
うん、
まあなんかあいつ、うん、いや普通に悪すぎるなっていう、なんていうか、
もうちょい同情の余地があった方が良かった
で、なんか一応なんかちょっと前インディアンに頭の皮剥がれたこともあるとか、そういう
バックボーン、頭かいてて、
バックボーンちょっと語ってましたけど、まあそれにしてもやりすぎだろうって思って、
うん、でもあんまりさ、ちょっとでもいいやつ集がしちゃうとさ、復讐するにもなんかこう気まずいじゃん、うん、目いっぱい悪者であった方がいいんじゃないかな。
そうですね。
最後のさ、インディアンが本当に怖えなと思ったあの映画、
はい、
なんか全く意思疎通できない相手みたいな感じでさ、あ、でさ、その話でさ、最近ね、台湾のセデックバレットのみたいな、
うん、
前後編があるんだけど、一部二部あって合わせると4時間以上ある、ね、で内容は、うん、台湾 の、うん、あの先住原住民族の、うん、なんか なんとかセデック族か、
うん、
があの日本に台湾が統治されて、うん、なんか日清戦争で日本が勝ったかなんかで、
はいはい、
台湾を統治されて、でセデック族はそれまでのんきに首狩り族でとして生きてたの、なんか
隣、首狩り族としてどうやってのんきに生きるの。
だから自然の中で狩り場を守ることが全てで、やつらは。で、成人する
に、
実は成人するためには首噛んなきゃいけないの、人間の。で、それがそういう部族がいくつもあって、お互いで首刈り合ってるの。
すげえな。
で、狩り場を取ったり取られたりしてるっていうやつらで、でそこにいきなり文明が来るわけよ、日本人が、で、いきなり日本人、こう文明人的な仕事を与えられて、で、集落だったところに日本人の建物が建っちゃって、で、なんかこう、それまで頭目っつってさ、一番偉い、
親方
が、ちょうどその親方になった時にそうなっちゃって、親方は首刈りとしての番名を、轟かせることもなく年取っちゃって、それから20年後みたいな感じでになるんだ、でもうみんななんかこうふぬけな感じになっちゃってて、で不満はあるけどどうしようもないみたいな。でその頭目も日本に一回連れてこられちゃって、日本の凄さを知っちゃってるのよ。あ、やつら数が多すぎるって絶対叶わないと思って、だけどこう部族としての誇りをこう傷つけられたまま生活してる、で、ある日こうひょんなことから、そこを統治してた警官をボコボコにしちゃって、でそれで謝りに行ったけど、なんかこうまた許してもらえず、頭目が自ら謝りに行っても、足蹴にされちゃって、もうついにこう何十年間溜め込んだ堪忍袋の尾が切れて、部族を挙げて戦いに行くの。
あれですね、もう おこと主様が、もう九州から、もう海渡ってきたみたいな。
そうかな。おこと主ってそんなに虐げられてたんだっけ。
いや、その、イノシシの恨みを晴らすために、みんな集めて来てました。
あ、来てた。じゃあ そんな感じかもしれない。で、なんかね、基本的な考え方が根本的に違いすぎるんです、文明人の日本人と、その原住民族は、原住民族 の生きる目的は、男としては首刈って一人前になって、で先祖の待つ天国に行くための虹の橋を渡る、これが男としての一番の栄誉だ。だから、なんか死ぬことが、なんつうの、負のことだと考えてないとか、誇りを持って死ぬことが逆に目的みたいになってて、それが終盤もう全開になって首刈りまくるのよ、日本人。
武器は何？
武器はなんかね、切れなさそうなナタをいつもここに入れてる。まあ一応日本人から奪った銃とか使うんだけど。
それを前後半見たの？
それ見て2ヶ月ぐらいかかった。前後半見るのに。
どういうことです
か？まあ1ヶ月ぐらいか。
ちょっと
見、いや、DTV ってさ、配信サービスに入ってたから、本当もう
ちょっとずつ
冒頭とか どんな感じだったかもう覚えてないんだけど。
台湾映画ってあんま聞かないしね。
で、あれが出てた、ビビアン・スー。ビビアン・スーはもともとそういう原住民族の出らしくて、親が、その映画で一番すごかったのが、女どもの覚悟も違うのよ。もう男たちが勝ち目のない戦に行く、だったら私たちは何ができるかつって、食料を浮かすためにみんなで首吊るの、子供、自分の子供とかも全部首吊らせて、で、なんか悲しいのが、 その20年も経ってからさ、うん、日本人名を与えられて、うん、日本人として生きてるやつとかいるんだよ、
はい、
そいつらはまあ、原住民の嫁をもらってんだけど、
うん、
もうほとんどみんなこう日本人の心もあるし、うん、原住民の心もあってすごい悩むんだけど、うん、最終的に原住民 の, その戦いに参、まあ、肩入れして結局その人たちも自害するんだけど、
うん、
で和服でそのうちの一組のカップルは和服で、うん、正座して向かい合って、
うん、
ですごい身なり整えて、でまず奥さんの首をナタで落とすねでまだ赤ちゃんの子供の首絞めて殺して、で自分も死のうかって思った時にその同僚が来て、同僚の日本人として育てられたやつが来て、なんか俺は日本人として死ねばいいのか原住民として死ねばいいのかみたいなことを言うシーンが、その死にっぷりがすごすぎて、すごい映画。
最悪の国じゃないですか日本
それ見るとそれ見るとこうひどいんだけど、はい、でもまあ反日映画として作ったってわけでもなくて、
うん、
あくまで事実をこう客観的に作ってるみたいな感じなんだけど、うん、でなんか原住民の人たちはその後太平洋戦争になって、
うんうん、
なんか日本人として戦いたいって志願して、
うん、
その間に何があったのかよくわかんないんだけど、うん、で一番厳しいところに行ってめちゃめちゃ死んでるの、
うん、
ただこうジャングルにめっちゃ慣れてるからやつらは、
はい、
だからこう東南アジアのジャングル戦ですごい活躍したらしいんだけど、
うん、
でなんか台湾ってこう基本的に仲日本人と仲いいのかなと思ったんだけど、まあいろいろあったんだけ
ど、そうなんだ、
うん、それと、ね、
全然知らなかった。
それとさらに、うん、この新宿の映画館でさ、アルジェの戦いってさ覚えてる、インターネットデータベース、ムービーデータベースやった時さ、歴代ベスト250やった時さ、
うん、
に出てきたアルジェの戦いっていうのがあってさ、
はい、
あれがたまたま新宿で上映するから見に行った
ね、うん、
そしたらアルジェリアのフランスからの独立の話で、
うんうん、
テロしまくんの街中で、
うーん、
今みたいな感じで無差別テロしまくんの、
うん、
でちょっと笑っちゃったのがなんかフランス人がさ、なんかサロンみたいなところでさ、明日間にアーナーっていう曲で歌って踊ってるの、
はい、
明日間にアーナーってあれスペインとかポルトガル語だと思うけど、
はい、
よくわかんないんだけど、なぜかフランス領のアルジェリアでフランス人が明日間にアーナーズンチャズンチャっていうところで歌ってたら、明日間にドカーンってなるね。明日間にアーナーの、
明日間にアーナーってさ、
うん、
浜田真理
さん、あれってなんかね、ジャーネとかなんかそういう意味だったと思う。確か。
そうなの、ね。外国語なんだ。
明日間にアードカーンって爆発するとこでちょっと笑っちゃったんだけど。なんか街中でテロしまくって、
うん、
で、まあ最初はフランスのすごい数に圧倒されて鎮圧されるんだけど、結局その後独立を勝ち取るまで戦いは終わらないみたいな映画で、すげえ通じるなと思って。でそれをちょっと渡らじでやろうと思ったんだけど、
はいはい、
いつまでも話がまとまらず自分の中で、
はいはい、
今ちょうど話せてよかったなって。
カズハシさんはその、
うん、
渡らじ一人でやってるじゃないですか、
うん、
だいたいこう全体の流れをもう頭の中に組み立てておく。
いや、もうレジュメを作って目の前に置いておくか
もう抜本的に変わってるじゃないですか。
いや、そうじゃないとね、とてもじゃないと一人で話すのは無理だね。
もう大丈夫ですか。
だからこうなんかね、調べて話さないと不安で、
うんうん、
こう一回一回やるのがだんだん重たくなってきてる。
重いですね、
うん、
大丈夫ですか、うん、やめてもいいんじゃない
やめてもいいんだよ。別に誰に頼まれて続けてるわけでもない。
自殺するぐらいになったら会社なんて辞めちゃうよ
最近話題になったね でもね、彼女は辞められなかったんだと思うよ、
ね、あ、電通ね、
うん、そんな感じですよ。
うん、
ポニョは久しぶりに見てどうだった？
ポニョ可愛かったですよ、うん、ただよくわかんないですね、最後の方特に、もう特に最後、
最初から意味不明だと思ってたんだけど、うん、
で、昨日、一昨日か、宮崎駿が言ってましたけど、うん、結構重要なことだと思ったのが、
うん、
映画を好きになるっていうことは、
うん、
ストーリーじゃないんだよ、
う
ん、もう見て、
うん、
見た一瞬で、あ、この映画いいって思った映画を僕らは好きになっているんだよって言うんですよ。
あ、確かにそう
です。で、
う
ん、あ、なるほど、こういう人がポニョを作ったんだなと思いましたけ
ど。さっきその話したんだけどね、
その宮崎駿の、うん、
ドキュメンタリーみたいな、岡田敏夫が最近宮崎駿の話ばっかしてるところの、そのゲド戦記の話を し,、
うん
ね、したんだけどね、そっちの方が面白かったからね、
うん、まあそれは、うん、取れませんでしたね、
うん、
あんなに面白い話まあないんじゃないかな。
今日一番笑ったかもしれない。
すごいね。
なんだっけ、一番俺が笑ったのは何だったっけな。あ、そうだ、そのドワンゴの人が
ドワンゴの社長が、
うん、
あのかなり宮崎駿に詰め寄られて、
うん、
超ピンチ顔で、
うん、
いやいや、あーみたいな。
だなんでその CG の新しい人工知能で作ったアニメをなんかを宮崎駿に見せたんだろうなと思って。
極めて不愉快でした、ね、言われてましたから。
一番見せちゃいけない相手に見せたと思うんだけど、
これ生命の尊厳に関わる問題です
ね、うん、
言われてました。
でもそんな宮崎駿がペンタブレットで絵を描いてる、
うん、レイヤー動かしちゃってました、
ね、うん、
動かしちゃいけないレイヤーを。
そんなもんすか、最近見た映画は。
そうですね、あとなんか見たような気がするんだけどね、
もう映画館には行かない。
行きましたよ。
おう、
シンゴジラ見ました。
お、見たんだ。
見ました見ました。
ちょ、めっちゃ面白くなかった。
めっちゃ面白
かった。じゃあその話次しようか。
そうですね、
じゃあ一旦ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。